いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーのトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は NPO 法人ファインの藤岡麻美さんにお話を伺います。本日のテーマは5年半の不妊治療と現在の思いです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう東京タワーが目の前にございますビトロライフの、はい、会社から今日はお届けしております。さて、今週のゲストはこの方です。 NPO 法人ファインの藤岡麻美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ぜひリスナーの皆様に自己紹介をお願いします。
はい、NPO 法人ファインの藤岡麻美です。私は不妊ピアカウンセラーとして活動をしております。で、現在ファインの方でも活動をしていて、はい、あと私が広島県に住んでいるので、そちらの方でも個人の活動として不妊の相談室という名前で活動させてもらってます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はこの番組のために広島からトシさん
おいでいただいたんですね。
はい、広島から来ました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。では早速、はい、お話を進めていきたいと思うんですが、
はい、まずですね、お子さんを望まれたタイミング、あとですね、その頃のお仕事とか、生活はどんな環境だったのか教えていただけますか。
はい、私は29歳で結婚をして、で、もともと30歳ぐらいまでには子供が欲しいなというふうに漠然と思っていたので、で、29歳結婚して、30歳結婚して1年後の時にそろそろ妊活をしようかなと思って子供を考えようと思ったのがきっかけです。で、その時は仕事としては公務員で土木技師というちょっと専門的な職種にはなるんですが、はい、そちらの方を正職員として働いていました。
へー、土木技師ちょっと意外でしたね。
お仕事はでもこう何時出社、何時定時で上がれるみたいなお仕事ですか。
そうですね、コロナ前だと基本は8時半の出社で17時15分が定時なので、ほとんど私は定時で帰るように仕事を進めていました。
なるほど。はい、
じゃあその不妊治療を始めた、経緯、またその頃のどんな気持ちでされてたのかなっていうのを教えてください。
はい、不妊治療を始めた経緯なんですが、もともとは不妊だと思って病院に行ったわけではなくて、子供欲しいなと思ったタイミングで、妊活をする前に一応自分の体が妊娠できるかっていうのを検査したいなと、そんな思いで最初不妊専門のクリニックに通いました。
はい、
だけど結婚してから1年経っていたので、自然とこうタイミング療法をしましょうという流れで、自分の意思ではなかったんですけれども、自然とこうタイミング療法が始まったという感じです。
じゃあこの行った治療の、経過、その最初はタイミング、その後どういった流れで進めていったんですか。
はい、タイミング療法自体はその後1年ほどしまして、でその次に特に別に問題とかは見つからなかったんですが、なんですが妊娠しなかったので自然とこうステップアップをして、人工授精はだいたい5、6回ほどして、でそれでも妊娠しなかったので、じゃいざということで体外受精入りました。
ではこうその当時のこう周りの方のご協力ってどんな感じでしたか。
はい、職場の方では体外受精にステップアップしたタイミングで、上司に不妊治療をしているということを打ち明けて、もしかしたら急に仕事を休むかもしれないという状況ですということを伝えました。
はい、
で夫の方には特に こう一緒に病院に来てほしいとかそういったことはなかったんですけれども、うん、メンタル面でのサポートを夫にはしてもらったなと思ってます。
まあ、最初にお話されたその、まあ、上司に会社の方に伝えた時、多分会社の中で何もいないから、
そう、ね、
理解がなかったり、
そう、私もそこは気になりました、うん、どうでした？その時の反応は。
そうですね、私がいた職場がですね、先ほど言ったの道具技師という、ちょっと特殊な職場なので、私以外の男性という感じで、もちろん上司も男性ばかりだったんですが、で、いざと思って私が打ち明けたら、本当にこう普通に聞いてくれたと言いますか、大げさに捉えていたのは私だけだったのかなっていうぐらい、もう普通に、あ、分かったという感じで受け止めてもらいました。
それはちょっとその時の心理的にはちょっとほっみたいなのありました。
そうですね、私はもう打ち明けなきゃみたいな感じでちょっと気を張っていったんですが、あ、実はそんなことなくて意外と受け入れてくれるし、移動とかもあったんですが、何人かの上司には言ったんですけれども、もう皆さん普通に受け止めてくれて、中には僕も治療してたんだよっていう話とかしてもらえたりして、はい、言ってよかったなと思ってます。
いい職場。人工授精された後、まあ、体外受精にステップアップされたと思うんですけども、その流れどうだったんですか？
そうですね、私の中で体外受精っていうのは結構やっぱりこう抵抗がありまして、なかなかこう体外受精に進むまでもちょっと時間はあったんですが、できればこう自然な形で授かりたいって思いもあったので避けてはいたんですけれども、まあ、このままだと多分妊娠しないだろうと私自身も悟ったので、まあ、これで授かれるならという思いで進みました。
なるほど。で、まあ、体外受精して移植へ行くと、でその後妊娠に行ったと思ってるんですけども、どうだったんですかね？は
い、そうですね、体外受精最初採卵をして、結構グレードのいい胚盤胞ができたので、うん、病院の先生からもこれで兄弟ができるかなみたいな感じでお話はあったんですが、結局体外受精をして移植もしたんですが、妊娠には至ってはいないです。
なるほど。その後やっぱりこう、まあ、辛い経験もあったと思うんですけども、その話もちょっとお聞かせ願いますか？
はい、体外受精を移植を3つした段階でちょっとメンタル的にもお休みをしたいなという気持ちになったので、ちょっと仕事に打ち込もうという思いで過ごしてはいたんですが、そのタイミングで自然妊娠をしているということが分かって、あ、こんなことがあるんだというふうに、はい、喜びも感じたんですが、その後ちょっと流産という形で終わっては、はい、しまいました。
その流産された時の、やっぱり気持ち深いこう、ね、思いが溢れてきたこともあったんじゃないでしょうか？
そうですね、もう私の中では妊娠できたっていう喜びもありましたし、これでもう不妊治療しなくてもいいんだとか、これで育休産休取れるなとか、なんかそういうふうに思ってしまったところもあったので、どうしてもそういうふうに思ったからダメになっちゃったのかなとか、ちょっと自分を強く責める時期もありました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さあ、引き続き NPO 法人ファインの藤岡あさみさんにお話を伺います。今週のテーマは5年半の不妊治療と現在の思いについてお話しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前半に、まあ、いろんな、まあ、移植なども、されてらっしゃったという話がとっさんもね、ありましたけれども、藤岡さん、その中でやっぱりちょっとうまくいかないなとかっていう思いも終わりな中で、どんな検査、いろんな検査はどういうふうに行われてたんですか？
はい、検査自体は一通りやっているかなというふうに思ってます。最初の頃でした卵管造影検査もそうですし、ホルモンの検査とかも全て一通りやったんですが、問題は見つからずに、分からないまま治療は進めていたんですが、 で、あの、移植をしても、何回移植をしても妊娠しないということで、病院の先生からのトリオ検査をしないかというふうに提案を受けて、受けたところ、あの、移植の時期が、着床の窓が、あの、1日ずれているということと、はい、あと、あの、子宮内のフローラが乱れているということが分かったので、それは、あの、こう、治療の中で取り入れていきました。
今のお話出ましたトリオ検査ですね。私の方がちょっと簡単にご説明させていただきます。トリオ検査というのはエラ、エマ、アリスという検査のトリオになってまして、エラ検査は着床の窓がどこにあるのかっていうのを見つける検査で、エマ、アリスっていうのはこれ2つあるように見えるんですけども、子宮内の細菌層ということで、どんなバクテリアがそこにいるのかなっていうのを見る検査です。はい
はい、ありがとうございます。そして、あの、藤岡さん、ちょっとお話戻すんですけれども、まあ、そういったいろんな検査を行っていた当時の思い、お気持ちってどうでしたか？
そうですね、あの、検査をしても今までは分からなかったことばかりだったんですが、そのトリオ検査でもしかしたら原因かもしれないということが分かって、私の中ではすごく安心したというか、ほっとした気持ちが強かったです。はい、で、今までは、あの、先生に言われた内容の治療を進めていたんですが、その頃から、あの、少しずつ自分が主体的に治療を進めようというふうに、
そうですね、
はい、意識をしたきっかけにもなってます。
うん、このトリオ検査というのは、まあ、先生から話が来て、で、他の検査やっぱりネットでやっぱ探すですかね。
そうですね、ネットの情報は私もすごく検索をしていて、もちろん、あの、この検査どういう検査だろうと思った時の情報はいいんですけれども、それでこう気持ちが揺さぶられる時ももちろんあったので、やっぱり見過ぎは良くないなと今となっては思いますね。
いや、確かにね、おっしゃる通りだと思います。私もこうメールとかでこう、ね、問い合わせもらう時に、やった方がいいですかねってやっぱり聞かれた時に、まあ、答えに難しい時もあります。
そうですよね。
で、その後、あの、実は不妊治療に一区切りつけられたんですよね。
そうですね、はい、あの、去年不妊治療から一区切りをつけて、今は治療はしていない状況です。
やっぱその時のこのつけようと思った時の、こう、なんだろう、気持ちの変化、どんな感じだったんですかね。
そうですね、もともと、あの、私は最初の採卵で排卵法がグレードのいいものができたので、はい、
そうですよね、
はい、なので、あの、2回目の採卵はしないだろうなというのを漠然と思って治療を進めていました。で、だけど、あの、妊娠すると思っていたんですが、全然妊娠しないという現実がある中で、当時、あの、私30代前半で、若いのに、で、グレードもいい排卵法を移植しても妊娠しないというのが、逆にこう、ちょっと不安というか、
そうですね。
はい、この先の可能性はもっと減っていくだろうなというのを考えたときに、こう、やみくもに頑張るのではなくて、ちょっと計画的に頑張ろうという話を夫としまして、もう採卵を2回目はしないから、その間、こう、凍結している排卵法を全力で戻そうという話を夫と話し合って頑張りました。
その時、こう、移植した卵の数って、その、まあ、1回の採卵で出られた数、卵っていくつあったんですか？
1回の採卵で、排卵法になったのが6つあって、
結構あったんですね。
そうなんですよ、うん、で、最初新鮮肺で1つ戻して、はい、凍結を5つしてました。
なるほど。で、その5つ全部使ったけれども、うまくいかなかったっていうことだったんですね。
そうですね、5つ、まあ、自分的には2人ぐらい子供は授かれるかなという、
そうですよね、
ちょっと思ってはいたんですが、うん、結果的には授かることはできずに、で、そのまま治療を終えたという感じです。
じゃあ、この一区切りつけたことで、こう、何か変わったこと、どうなりましたか？
そうですね、やはりこう、治療中はもう治療が優先で第一だったの で、
そうですよ、ね、
妊娠したらということばかりこう頭を巡っていて、うん、妊娠したらこう次、あの、就職とかも難しいだろうから、
そう、ね、
うん、はい、もう仕事も辞めずに頑張ろうですとか、そういうたらればを結構自分の中に課してはいたんですけれども、うん、治療をこう終えてみて思えるのが、やっぱりこう自分がどうしたいかということを一番に考えられるようになったのが、すごく大きな変化かなと思います。
じゃあ、5年半の治療をこれ振り返ってですね、どんな思いがありますか？
そうですね、あの、私の場合、こう、不妊だと思わずに不妊治療が始まったので、まさかという思いからのスタートで、この5年半という長い期間を使ったんですけれども、今思えば、あの、その経験があったからこそ、こうした仕事を をすることにもなりましたし、
そうですよね、
信じられないこともたくさんあったんですが、今となってはこう治療していた頃よりも自分らしく生きていけてるかなというふうに思えてます。
あの5年半の治療を一緒にこう支え合ったご主人とはどうですか今？
そうですね、今あの夫と2人で過ごしていて、あの犬を1匹飼っているんですが、あの私の中でこう不妊治療をしてからやっと夫婦になれたかなという感じをしていまして、2人でこう何かを目標に頑張るっていうことがなかったので話す時間も増えましたし、悩みとかもこう聞いてもらったりっていうすごく深い時間を過ごせたなと思ってるので、よりなんか絆が深まったような感じがしてます。
そうですね、いやもうなんか夫婦でなった後にこう共通の目標ってなかなか持つことがないような気も確かにしたので、今話を聞いてあ確かにそうだなって思いました。
藤岡さん、あと不妊の相談室について教えてください。
はい、不妊の相談室は、私があの不妊ピアカウンセラーとして活動している中で、不妊ピアカウンセリングというものを広島県で、私あの古民家に住んでるので、
古民家
そちらの古民家を、カウンセリングルームとしてカウンセリングを行っております。
なぜ古民家に、やっぱ温かさみたいな確かに
そう、いやもう思ったんですよ
ちょ、ね、お名刺を頂戴した時に、お名刺の裏が家と思った
そうそう
そう、それってこのカウンセリングされている、まあ、古民家のお写真なんですね。
そうなんです。自宅ケアのカウンセリングルームとして使っております。
どのぐらいの古民家
あの築年数で言いますと150年。
声そろう。
すごい。
そうなんですよ。
それもまずもう古民家でやりたいなって思われたんですか、それともたまたまその物件と出会われたんですか。
あ、そうです、最初はあの夫婦2人で住む家として、あの住んではいたんですが、私がこう縁あってカウンセリングをするということになったので、じゃあもうその雰囲気も使いたいということでカウンセリングルームを作りました。
150年だからやっぱりあのリフォームされたりとか今っぽくこうされたりとか、逆に残してる部分とかも終わりなんですよね。
そうですね、元の形としてはあの土壁だったりですとか、梁というのはそのまま残していて、中 の, あの間取りとかは全部あのオープンにして壁をぶち抜いて今風にはしております。
すごい
でもあのカウンセリングにいらっしゃる皆さんもここね、素敵みたいな、ね、ちょっと気持ち的にこう、ね、入るときにびっくりドッキリみたいなところも、
そうですね、雰囲気はやっぱりこう癒しというところで、まあ、もちろんこう話をして癒されてほしいなという思いもありますし、こういう雰囲気を感じてもらって癒しというのも感じてほしいなと思ってます。
これはいいわ
藤岡さんのお名刺いただく皆さんは
何でいいだろうと思ったんですよ
ぜひあのその不妊の相談室行ってみたいよとか、藤岡さんに会ってみたいという皆さん、どうしたらいいよろしい
ですか
私あのホームページを不妊の相談室として作ってもいますし、インスタと X の方でも発信しておりますので、そちらの方から連絡いただければと思います。できれば、あのできればというか、のもちろんあの不妊治療中の方の相談も受けますけれども、あの不妊治療を終えた方も私はあの心のケアが必要だなとすごく思っていて、どうしてもあの不妊治療中にこうフォーカスしがちなんですが、その気持ちってこう消化されずに残っていたりって気づかないうちにしているので、ぜひそういった方にも来ていただきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。ぜひあの来週も藤岡さんにはいろいろお話伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ゲストでご出演いただいておりますのは NPO 法人ファインの藤岡あさみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。